今月の東北大学防災アップデートのコーナーには、災害科学国際研究所災害復興実践学分野の定池由紀先生にお越しいただいています。定池先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、さて、前回の伺ったお話で、もう厚真町通いが、
はい、
もう度重なるので、
ええ、
住んだらどうかって言われたっていうお話でしたよね。そうですね、はい、
で町の商店街のポイントがたまるカードあるんですけど、今1700ポイントたまりまして
、はい、すごい
何に使おうかなっていうぐらい、はい、
そうです
か、だいぶ通っております。
そうですか、はい、はい、ということはじゃあ今回もその厚真町の、
はい、
今ということで伺えるということでよろしいですかね。
はい、お願いいたします。
はい、はい、いかがですか。
そうですね、今まあ仮設入って2回目の冬っていうことで、こうお住まいの方々は、こう去年は仮設住宅入ったばかりだと皆さんこうお住まいだったんですけど、うん、少しずつこう退去して家をまあ建てて退去されたりっていう方たちも出てきたりしていく中で、
うん、
両隣いなくなって寒いんだよねなんて声もちらほら聞こえるようになりました。
でいかがでしょうか、今その抱えてる課題、あるいはまあ良い方向に進んでることも終わりかと思うんですけれども、
はい、
その辺の現状を教えていただければと思いますね。
はい
はい、
仮設住宅に入って、厚真町って家々の距離が結構遠かったので、
うん、
団地暮らしになってお友達にすぐに会いに行けるからそれは嬉しいわなんていう声もあったりですとか、あと夏はですね、仮設住宅の近くに畑を借りて、こうおばあちゃんたちが中心になって野菜作ってたんですけど、畑友達ができたりとか、そういった仮設に入って新しくできたつながりがあって、でその中であそこ一人暮らしのおじいちゃんだからこうちょっと声かけに行こうかみたいな、そういうことも見守りのようなこともその団地の中でもですね、どんどんできていって、そういったところは良かったなというふうに思って見ています。
はい、逆に課題はいかがですか。もう山積してるんでしょうと思いますが、まだまだ。
そうですね、厚真町農家の方が多くて、仮設住宅に入っている方農家さん多いんですが、春になるとこう農業始まって忙しくなるので、うん、冬の間にいろいろこう目処を立てたい、
うん、
だけどその自分たちが帰りたいその山の工事は3月までかかって、
うん、
でその後道路直したりとか、まあ、水道もう井戸の場所もあるので水質検査したりとか、水引いてくれたりとかって、そういうことをしてると家はいつ建てられるんだろうかなんていう不安はやっぱり尽きないんですね。でそこにまあ役場の方とかも一生懸命寄り添っているんですけれども、こうどうしても専門的な支援をできるこう弁護士さんとかそういった方々は厚真町にはいないので、なんとかこう専門チームを作りたいと役場の方で苦労しつつ、どうやって動き出そうかっていうところを今、うん、悩んでいるところですね。
う
ん、
あ、そうですか。はい、
先日はですね、11月の終わりに仙台の弁護士の先生にも来ていただいて、厚真にお呼びしてですね、北海道でこういういい先生いますよとか、宮城県の事例なども教えていただきながら、厚真町ではこういう制度使ってこういうふうにやったらどうですかなんていうご助言もいただいたりして、なんとかこう実現に向けて、進んでいるというところもありますね。
あ、そうですか。はい、それから定池先生は発災直後から子どもたちの心のケアの、まあ、授業というかをなさってましたけども、その辺はいかがですか。子どもたちの、
そうですね、子どもたちの、こう震災のストレスそのものは減ってきているんですけれども、この時期になっていくと日常のストレスと震災のストレスの区別が難しくなっていくのと、こう親御さんのストレスが子どもに影響するっていう場合もあるので、こうきちんと丁寧に見ていくことをしなければいけないねっていうことと、やっぱ保護者の方々、親御さんへのサポートも必要ですねっていうことを今関係者で確認していまして、で昨年の11月に、心のサポートの協議会というものを厚真町の教育委員会が事務局となって立ち上げました。
はい、
そこはですね、岩手県とか熊本県に入っていただいている臨床心理の先生にもご助言をいただいて、チームにも入っていただいて、学校と子ども園と役場の関係部署、それから社会福祉協議会と、あと地域の医療の 方々にも入っていただくような構成 で、
うん、
で毎年、必ずこの時期には子どもたちの絵の授業をしましょうとか、
うん、
保護者へのアンケートをして子どもの様子を定期的に確認していきましょうとか、そういった方向性を今決めているところです。
ああそうですか、
はい、
本当に継続していくべきことですねそれはね。
そうですね、岩手県ですと、震災の後に生まれたお子さんのストレスも高い傾向にあるっていうことが継続した調査の中で分かっていて。
え、そうなんですか。
はい、それはやっぱり震災で生活に影響を受けている親御さんたちの保護者の方々のストレスが子どもたち のストレスとなって現れているのではないかという、はい、
うん、
そういった予想がされていまして、だからこそ10年を節目に終わらせるとかではなくて、
はい、
ちょっと継続した方がいいですねっていう、
うん、
そういったなんていうか先行事例も見られているという話があるので、
ええ、
厚真町でもこう3年とか5年とかっていう短い話ではないですねっていうことを確認しながら、長期的な支援策っていうのを検討しているところです。
なるほどね、はい、もう佐田池先生はじゃあどのぐらいの頻度でいらしていることになるんですか。
そうですね、はい、多い時は週1回ぐらいで、結構集落の話し合いとかにもが立て込んでいるとそのぐらいのペースにはなりますが、
はい、
まあ、月2回とか3回とか4回とかそんな感じでしょうか。
そうですか、
はいはい、
なんですか今月皆さんがこう集まれるサロンのようなものが出来上がりつつあるっていうお話も先ほど伺ったんですが、
はいはい、町の若者30代の方々が中心になって、町の中心部にあった布団屋さん閉店していたお店をですね、
うん、
改築してサロンにしようということで、
うん、
去年の秋クラウドファンディングを始めて、
はい、
なんと330万円集まりまして、はい、で今それで元手にですね改築をしていて、で1月はプレオープンで1からという名前なので、111の1月11日に餅つきをして、
はい、
頑張ろうっていう決意表明をして、
うん、
で2月から本格オープンをしようということで今、目下工事中ですね。
あ、そうですか、はいはい、じゃあ次にいらっしゃるタイミングではその出来上がったサロンに足を運べるかもしれないですね。
そうですね、
はい、
結構先輩の被災地の方を呼んで勉強会したいねなんていう話もあるので、
なるほどね、はいはい、
その辺もお手伝いできればなというふうに思っています。
はい、分かりました。今朝は胆振東部地震発生から2回目の冬を迎えた、厚真町の現状についてお話しいただきました。佐田池先生ありがとうございました。
ありがとうございました。